サイト分析1,2,3。この番組はスペルデータ竹原陽一郎とスマイルファーム足立理恵がお届けするウェブサイトのデータ分析に特化した番組です。
はい、こんばんは、スペルデータの、竹原陽一郎です。
皆さんこんばんは、スマイルファームの足立理恵です。本日は11回目、はい、ということでどうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、前回はですね、足立さんの、千本ノックから、ということで、はい、非常にあのためになる話がいろいろと聞けました。それで、すごくその印象的だったのが、行って戻っての話がすごい印象的でした。とある、公的なサイトで、
そうですね、
トップページってで行って戻ってみたいな、また撮ったみたいなところですね。はい、で、あれ結構、議論になりまして、議論になったっていうのはどこで議論になったかというと、今足立さんが、私が主催している、統計学を基礎から学ぶ、中西塾というですね、3週間に1回東京に来て、
はい、
日々の朝からですね、
はい、
3時間勉強しにこう来ていただいてるんですけど、あの中で、参加者の方から、その AB テスト、AB テストの有効性っていうの話が出てきて、で、足立さんが第1回目の、発表された資料の中で、そのコンバージョンレートのところの、計算っていうところの話で、はいはい、AB テストが一番いいはずですよね。っていうのは、いろんな条件が、組み合わさって、計算ができない中で、あれが一番、なんて言うんでしょう、チャンスっていうのは、その確率的なチャンスのところの考え方でいったときに、条件がみんな、点々バラバラの状況の中で、やるわけだから、
はい、
あれで、コンバージョンレートを測ることはいいですねっていうふうな話が、そのグループのディスカッションに上がってて、でその時に足立さんのあの事例すごい思い浮かんだんですね。結局、そこでコンバージョンしたとしても、あの事例のようにですね、前回の事例に行って帰ってたと、はい意味ないわけですよ。
意味ないですね。それ本来のコンバージョンじゃないですからね。
ですから、マイクロコンバージョンとして、その結果を見るのか、そのマクロコンバージョンという形で、もうよりますけれども、単純に AB テストでそこの瞬間だけ捉えて、あ、これで良かった悪かったっていうふうな判断をすると、すごく危ういなっていうのはですね、前回の足立さんのですね、お話からすごく思いました。
そうですね。変わってれば人間ね、その違う方をクリックしたくなりますからね。
そうですね。
はい、それが人間の心理だと思います。
そうですね。
目立つものはクリックしたくなるとか、はい。
さて、そういった、話を前回はいたしまして、それで、今回はですね、ちょっと、本当は Google の Chrome にですね、アドブロックが実装されるという話があって、その話をちょっとしたかったんですけども、それよりちょっと重要な、ニュースがありまして、民法改正が都と、国会ですね、衆議院の、本会議通りましたので、これは今、皆様がですね、本当に真面目に考えておかないと、ビジネス的に首が、絞められちゃう、下手するとビジネスできなくなっちゃうお話なので、ちょっとそのところをですね、説明したいと思います。
はい、お願いします。
画面の共有がしてなかったですね。はい。
あ、はい。
こちらですね。はい、これで見えますでしょうか。
はい。
民法再建法改正のですね、影響についてです。で、民法がなんと、130年ぶりにですね、改正されます。で、これは、どういう経緯かというと、その今まで、民法の、その、 裁判ですね。裁判の中で積み重なってきた、まあ、判例っていうのがあるわけです。で、判例がいろいろ積み重なってきて、それを、適用して、新しいですね、債権法ですね。あの民法全部が変わるわけじゃなくて、民法の中にある債権法という部分の章があるんですが、そこの部分について、その、今まで、まあ、溜まってきたパッチですよね。判例を、適用して、最新のものにしましょうということで、あと、いろんな、あの、他にも問題点のある、部分があります。例えば、事業主がですね、事業の、債権ですね、債務の担保しなきゃいけないという話がありましたけど、そういったものが、無効になったりですとか、
はい、
あとは、契約の一方的な更新が、無効になります。
はい、
あのよく、約款で定めた内容はこちらの都合で変えられますみたいなありますが、ああいったものが、無効になるというのと、あとは、一方的な不利な、契約とかが、無効になるとかっていろいろこう、盛り込まれています。
はい、
さて、では、私たちですね、に関係する部分っていうのは、その特にウェブ制作、もしくはシステム会社、システム開発会社ですね、ウェブアプリケーションを作るところ、もしくはウェブ、ページをウェブサイトを作る人たちにとって、どういったところが変わってくるかというところをですね、解説をしていきます。すごく大事な内容です。はい。これはですね、日経で、出ました、4月14日のですね、ニュースですね。民法改正案が衆議院のですね、本会議に通過しましたということで、それで、これはもう、2009年からですね、変えましょうということで、ずっとこう、やってきたんですね。で、それが、まとまりまして、それが5年くらいに、まとまりまして、で、それが、いろいろと、まあ、法律家の方々ですとか、いろんな関係の方々のレビューを、通って、で、最終的に、この間、審議かけられて通過したと。で、まあ、参院は方法等を通るので、これで改正ということになります。そうすると、じゃあ改正されるとどうなるかというと、まあ、来年か、もしくは再来年には、施行という形になりますね。で、これはすごく重要なビジネスですごく債権法ってビジネスで非常に重要な内容なので、その部分だけ今日お話しする部分だけに関わらず全般的にですね見ていただきたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、何が変わるかというと一番これが重要です。今までは、私たちがお客様からですね、例えば何を作ってください、ウェブサイトを作ってください、もしくはウェブアプリケーションを作ってください、こういう仕様で作ってください、iPhone のアプリこういうふうに作ってくださいみたいな仕様というものをですね、まあ、聞き出して、こういうふうなものを作ってほしいんだというですね、要求ですね。で、それを実現すればよかったって、はい、ところがそうじゃダメだよねと、お客さんの言う通りに作ったからといってそれがお客さんが目的としているものを実現しなければそれは、うん、ダメだよね、契約の履行になってないよねっていう話に大きく変わります。で、よく、お話しする機会が、まあ、そのセミナーの後ですとか講演の後にですねあったりするんですよね、
はい、
その足立さんもそうだと思うんですけど、うん、その、懇親会みたいな会場でですね、お酒とか、まあ、ジュース飲みながら参加者の方とお話をして、でそうすると、まあ、私の場合表示速度だったりするんで、まあ、制作会社の方と、表示速度ですねについてお客さんから要求することって あるんですかって聞くと、いやいやないんですよ、ほぼないですねとかって言われます。でもお客さんの側、発注側のお客さんの側からすると、いやいやそれって当然ですよねと、早いの当然ですよねっていうのはよく言われます。
はい、
そこに、その発注側と、受注側のですね意識の乖離が非常に大きく変わるんです。非常に大きいです、これは。で、これは、実際に仕事をしていても、単に、受発注の、中だからそうなんだろうっていうふうなことではなくて、例えば事業会社さん、自社で、ウェブのサイトや運営していて、すごい商売してるっていうお客さんの、開発者、もしくはデザイナー、そういった人たちの間でもですね、
はい、
表示速度に対する意識って非常に低いです。 徐々に、なんて言うんでしょう、そういうところにこう敏感な、非常にセンスのある方たちは、最近こう、表示速度速くなきゃダメだよねっていうのをこう、言ってらっしゃる方が増えてきてるんですけれども、
はいは
い、いかんせん、一般的なウェブデザイナー、一般的なウェブの開発者の方たちとか、はい、マーケティングの方っていうのは全然意識がなくてですね。うん、で、この間、とある、案件で、まあ、4ヶ月ほどですね、改善やってきて、で、最終的に担当者の、偉い方から何か言われたかというと、
はい、
高速化もうやめますと。
うん、
なんでやめるんですかと。